おはようございます。もしかしたら、明けましておめでとうの人がいるかもしれないけれども、みんなと一緒にこうやって一年の初めにイエス様を礼拝できることは本当に嬉しいです。
So good morning to all of you. Some of you, it's maybe Happy New Year. I haven't seen you, since it's been 2019. But it's glad that you're here, that you can, well, we can worship together.
うん。私たちイエス様を信じる者がラッキーなことは、私たちがどんなに困難な人生を歩んでいても、私たちを守り導いてくださる神様が今も生きていらっしゃるということです。
Now, what's a blessing for us Christians is that no matter howhard our life is right now. Wherever we're going through, God will always be with us.
その方は遠くにいらして見守っているだけじゃなくて、私たちの人生に近づいてくださって、私たちに関わってくださって、私たちと一緒に人生の旅を共に歩んでくださるんです。
He will not just stand afar and just watch us, but he's actually with us, walking with us, helping us through.
そして語ってくださいます。
And he's a God who will speak to us.
今日も私たちは聖書から神様の語りかけを聞ければいいなと思ってます。
And so I hope that we can hear from him through the scriptures this morning.
Okay, 祈ってメッセージを始めましょう。
So, let's pray and begin.
イエス様、どうぞ今日私たちに語ってください。
So Father God, we ask that you speak to us this morning.
あなたが私たちに今日教えたいことを私たちが受けることができますように。
Lord, help us hear what you want to teach us.
あなたに、本当に命の言葉をいただきたいと思っています。
We want to receive the word of life from you.
そしてどうぞそれを聞いて、これからの1年間、本当に良い方向づけをできるようにしてください。
I pray that you guide us into a good direction, this year.
あなたが生きていらして今日語られることを信じます。
We believe that you are alive and that you are able to speak to us today.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name, I pray.
アーメン。はい。皆さん、高橋君もあれやけど、このペン知ってる？このペン。
So, do you guys know this pen?
これね、なんていうか言うと、まあ普通の文房具で持ってんねんけど、ジェットストリームいうやつやね。
You know, you could find it in any real, like,
これはね、
it's called jet stream.
めっちゃ書きやすいで。
And this pen is really easy to write.
めっちゃ、だからなんか800円とか600円とか、100円ペンじゃないで。そうやけど、
it's not your $1 pen, it's not
だけど5000円じゃないです。
まあ、it's not your, like, $50.
800円とか900円ぐらいのペンやねんけど、めっちゃ書きやすい。
It's about $8 to $9, but it's really easy to write.
で、それでもまあ皆さんにとっては普通のペンかもしらんけど。
And for you guys, it may just look like an ordinary pen.
ほんで別に、これ別になくなったら、まあまた買えばええわと思うぐらいのペンかもしらんけど。
And you may think, well, if I lose this, well, who am I just going to go and buy another one?
だけれども、僕にとってはこのペンは特別なペンなんです。
But this pen is actually very special to me.
なぜならば、このペンにはちょっとしたストーリーがあるからです。
And that's because this pen has a story behind it.
僕、去年のクリスマスのちょっと前ぐらいかな、10月の頭ぐらいに、筆箱、自分のペン入れをオフィスに忘れて家に帰ったことがありました。
You know, it was about October, about two years ago. It was before Christmas, and I left my pen case, in the office.
だから、わあ、説教の準備を家で続けてしようと思ってたんやけど、ペンがなかったから、みのりちゃんちょっと貸していて、みのりちゃんの、筆箱から、彼女のジェットストリームを取ったんです。
And so I
これま
あ、
でもええわ、思って。
I went home, but I wanted to keep working my sermon, but I didn't have any pens with me, so I went to Minori's pen case and took the jet stream from her.
そして僕それ書き始めたら、めちゃくちゃ書き心地がいいんです。
And I started writing with it, and I was like, well, this is amazing.
で、これすごいなんか、みのりちゃん。
I said, Minori, this pen's awesome.
って言うたら、みのりがそれを覚えてたんです。
Well, I told Minori that, but Minori remembered what I said to her.
そしてこの間のクリスマスにみのりちゃんがこれを僕にプレゼントしてくれました。
And then last Christmas, Minori bought me this pen and gave it to me for Christmas.
みのりちゃん、どっかお小遣いを必死に集めたんでしょうね。それで、パパのクリスマスのプレゼントに買ったんです。
And so Minori took time and saved her money and went out and bought this for me.
で、ちっちゃいクリスマスカードがついてました。
And there's a small Christmas card with it.
これでまた、2019年も良いメッセージを書いてくださいって。
And she said, please use this to write good sermons in 2019.
だからこれはその辺にあるペンではないんです。
So this pen is no longer any ordinary pen you find anywhere else.
これはもう僕のペン、マイペンやねん。
Now this is my pen.
もうね、みのりちゃんが僕のことを思ってくれたっていう、思い出があったりするんです。
And because this pen has the thoughts of my daughter who went out and bought this for me.
で、別に皆さんのカバンの中に入ってるペン見ても僕何も思えへんねんけど、これ見たらパパとしての喜びを思い出すんです。
So when I see、ね、your pens, you know, it has no meaning to me whatsoever. I don't really care about your pens. So, but this pen has a lot of meaning for me.
これ my pen やねん、ほんまに。
This is my pen.
そう、文房具屋で買えるけどな。
You could go buy it technically yet.
だけど僕にとって特別のペンなんです。
But this pen is special to me.
僕にこれには歴史があって思い出があるんです。
Because there's history and there's memories in this.
そして感動があるねん、これには。
There's like all an emotion in this.
で、このマイペンやねんけど、マイっていう言葉、これ不思議な言葉やね、これマイっていう言葉は。
Well, on that note, you know, we talk about my pen, but you know, my is an interesting word.
普通のものが大切なものに変わるんです。
So when you use my in front of some ordinary item, it becomes something special.
例えば子供っていう言葉を聞いた時に子供やったらまあその辺にあるまあちょろちょろちょろちょろしたうるさいやつらっていうふうなしかないけど。
So when we take the word children, you know, when you say children, you may think of these little rugrats running around, you know, munchkins making a lot of noise.
でもそこに my をつけたんですか、私のってつけたらどうですか。
But then what happens when you put my in front of that and say it's my children or my child?
突然それが何か特別なものに変わります。
Now, suddenly it becomes something different, something special.
私の子供のことを考えると何か温かいものが湧いてきます。
When you think of your own child, you know, something emotions start swelling.
そして思い出がこう、苦しい。頭の中に入ってくる。
And then you have these memories in your mind as well.
これからこうしようと思う気持ちも湧いてきます。
You have these intent to do, you want to do something with that.
で、子供だけじゃなくて、家という言葉でもそうです。
And say, not just children, house too.
家言うと、まあ、その辺にいっぱいあるけれども、僕の家って言うと特別なものがあるよね。
When you say, you know, when you think of houses, you know, there's a lot of houses all over this place. 特に、when you think of my house, it's something special.
特に高い家賃やローンを払っている人は自分の人生をかけて買ってるもんなんです。
People who paid a lot for rent or you know paid a lot for the loan for the house, you know you guys are investing your life in paying that off.
僕とミコは今の家に引っ越してきた時本当にボロボロの家でした。
You know our house, you know when Miko and I moved in, it was a wreck. The house was a wreck.
だけれどもそれをちょっとずつ二人で綺麗にして使ってきたんです。
But we you know slowly gradually cleaned it up and start and used it.
それはどこにでもある家じゃなくて僕らの家なんです。僕の家なんです。
And so now it's not just any house, it's our house, it's my house.
また僕の家には聖書が何冊かあります。
And in my house, you know, there's I have a couple Bibles lying around.
そしてそのうちのいくつかはとても綺麗な聖書です。
And among those Bibles, I have some of them are very clean.
だけれども僕それ一回も開いたことがないね。
And they're clean because I'd never opened them.
ここに金色とかついてるやつあったりするんだよね。
No, the Bibles, you know, with the, like the gold, you know, lining around the pages.
で、せやけども一回も開いたことがないね。
Yeah, they're Bibles I've never opened in my life.
多分ミコが間違って配品回収の日に捨てても僕はあんまり何とも思えへんかもしれない。
And so if Miko by mistake ends up throwing one away on, you know, one of the trash days, it won't bother me.
でもこの聖書は僕にとってマイバイブルなんです。
But this Bible for me, this is my Bible.
で、これを、マイバイブルを考えるとき、私の聖書の会を考えるとき、ああ、すべてのページを通して神様が語ってくださったって思い出があるね。
When I look at my Bible, it reminds me of all the memories of God speaking to me.
で、これは2年前のクリスマスにミコがプレゼントしてくれた。カバーもプレゼントしてくれたけど、めっちゃ、ちょっと紙が黄色いやろ？ちょっとこれが読みやすいねんな。
And so this Bible, you know, Miko gave it to me for Christmas 2 years ago. She even got me the case. You know, this Bible is nice because the paper is kind of yellow.
そして
皆 it's easy to read.
皆さんも自分のお気に入りのラーメン屋さんがあるでしょ。
And I'm sure you all have your favorite ramen restaurant.
僕にとってマイラーメンはモッコスラーメンなんですね。
And so for me, my ramen is モッコス。
いや、ラーメンっていう言葉は僕あんまり話せお腹空いたなと思う時に食べたいなと思うぐらいやけども。
So when I say ramen, it's like okay, something I want to eat when I'm hungry.
だけどマイラーメンというふうになると。
So when I talk about my ramen,
そのモコスのラーメンが頭にふわっと浮かぶわけです。
You know, I get this image of my モコス ramen in my mind.
苦しい時も楽しい時もそれを食べてきたんです。
So whether I'm when I'm suffering, when I'm you know feeling down, I try to think of the ramen.
これからも浮気せえへんっていうコミットメントが湧いてくるね。
And then I feel committed to it. I don't want to cheat on it. So I want to be committed to the ramen.
例えば僕は自分の奥さんのことをマイミコと呼ばれて僕のミコさんです。よそのミコさんです。バクのミコさんですね。
You know when I refer to my wife, you know she's my ミコ, right? She's not anyone else's ミコ。
だけどじゃあ僕がマイサヤカ言って高橋君の奥さんのことをまあ俺のサヤカ言うやつら高橋はどういうふうに反応するか。
And so how would I handle it if someone decided to say, call my wife and say, you know, she's my wife and so, yeah.
で例えばうちの教会のさやかちゃんって僕が言うのは OK ね。
It's okay if Fumi says she's our Sayaka like as the church is Sayaka。
でも高橋君にはな俺のさやか元気かって僕が言うたら。
But if Fumi came up to me saying how's my Sayaka doing？
それはいや高橋は Fumi 先生それはあかんわで言うわな。
And、I tell him like no Fumi don't do that。
なぜならば高橋君にとってさやかという名前は特別な意味があるわけです。彼にとってマイさやかやな。
That's because for me Sayaka The name Sayaka and the person Sayaka has a special meaning.
ほんで、なんでかって、Sayakaっていう言葉を見ると、彼はやっぱり最初の出会いを思い出すわけや、高橋君は。
And so for me, when I hear or see the word Sayaka, it reminds me of when I first met her.
緊張した初デートを思い出すわけや。
Remembers the nervous first date.
ほんで、プロポーズを受けてもらった時は嬉しかった、涙ポロッと思い出すわけや。
Remembers me crying. I remember my first only proposal.
そう、そこに歴史や思い出あるやな。
A lot of history and a lot of memories, yes, they are.
Yes. それからこれからも彼女と一緒に人生を歩みたいと思う。
And I want to live my life, rest of my life with her.
それが my っていう意味です。
And that's what it means when you say my.
たかし君にとってさやかちゃん普通の女の子じゃないね。
So Sayaka isn't just another pretty girl out there.
そうじゃなくて僕の奥さんなんだ。
But she's my wife.
ね、不思議なもんで、my という言葉を使うと、突然、特別なもので変わるねんね。あのね、前のマジックをちょっと考えてみましょう。様々な感情が出てくるね。まず所有の気持ちが出てきます。
And so, my is an interesting word, and it creates a lot of, actually makes, and it connects with a lot of emotions, and we're gonna look at a few of them. The magic of my, first one is that it creates ownership.
My という言葉を使うと、これ僕のや絶対話したくないっていうのはね、my さやか、my みこ、僕の何か、僕の聖書。
When you say my in front of something, that shows ownership. It's something that you cherish, something you don't wanna let go of.
それから、僕はどうしてそれを前というかというと、そこには歴史があるからです。思い出があるんです。みのりちゃんがくれたんやっていう歴史があるからです。
And we'll say my, for these things because there's histories or there's a history or there's memories behind that, you know, like as just as Miko gave, my pen to me.
それから僕は皆さんのことをただの教会じゃなくて僕の教会って思うわけです。
And when I look at you guys aren't just another church, but you're my church.
僕はここにビロングするんやって、僕はここに属するんや、そして僕は皆さんと一緒にこの人生を歩んでいきたいという将来に対する皆さんとの関係をこう頭に描くわけです。
You guys are my church because I feel like I belong with you guys. You know, I want to have a future relationship with you guys.
このペンに対しても、これ僕のペンです。このペンを通してこれから将来様々なことをノートに書いていこうという将来このペンとの関係を考えるわけです。
And so, when even this pen, when I say my pen, I think of how I'm going to use this in the future.
さあ、この my っていうことをちょっと考えてみましょう。
And so let's think about this word my a little bit more.
私たちクリスチャンはイエス・キリスト、その父なる神、そして聖霊なる神、三位一体の神を礼拝しています。
And so we Christians worship a triune God.
そしてその方は皆さんのことを愛しておられて人生を導こうとされているんです。
And God loves all of you and wants to guide all of you.
そして祝福したいと思っています。
Wants to bless you.
イエス様はご自身がしようと思っておられることを余すどこなくやるためにこの地上に降りていらっしゃいました。神様が人となってこの地上に来られたんです。
And God came to this earth in form of man so that he could do all of that for you.
ね。イエス様は十字架の上で私たちのために死んでくださり、それによって流された血潮によって私たちの罪は許されました。
And by, because Jesus came to this earth and died on the cross for our sins, he shed his blood and broke his body for us, our sins have been forgiven.
私たちはそれによって罪人ではなく義人とされたのです。
Through that we are now no longer sinners, but we have been made righteous.
一つも義の行動をしてなかったとしてもです。正しいことをしてなかったも、それを信じることによって義人とされるのです。
And even if we did no righteous work, by believing, by having faith, we have been made righteous.
そして神様の子供と私たちはされたわけです。
And we have been made children of God.
イエス様はそれをするためにこの地上に来られました。
And Jesus came to accomplish that.
それは全部僕のため、皆さんのためやったんで。
And Jesus came and did this for you and for me.
じゃあ皆さんはその神様を My God, My Jesus, 私の神です。私の主です。私のイエス様です。私の神様です。私のと My ってつけて考える？
And so the question for you is, do you think of this Jesus, this God, is he your God? Can you say that he is my God, my Lord, my Christ, my Jesus?
もちろんたくさんの人がイエス・キリストは神様だ、our God であるということはみんな信じてね。
There are a lot of people in this world who believe that Jesus is a God.
だけど皆さんはイエス様を my God って、your God って、あなたの自分の神様として、見なしていますか、consider していますか？
Or they may say he is God, but do they call them my God?
あなたの神様ですか？
Is he your God?
あなたの個人的な神様ですか？
Is he your personal You know, you have a personal relationship with God. 皆さん、
知ってください。イエス様が自分の神様としてどの程度皆様が個人的に捉えているかで、皆さんの人生のクオリティが決まっちゃうね。
I think the level of how personal your relationship with is God will really affect the quality of your life.
だから今日考えてほしい質問、簡単。イエス様はあなたにとってどのような存在ですか？
And so the question today is very simple. You know, what kind of existence is God to you?
全能の神様、まあ、それはそうかもしれない。でも神様なんか、それともあなたの神なんか、どっちですか？
Almighty God, yeah, maybe, but is he your God or is he just God?
イエス様という存在はあなたにとってどういう存在ですかって聞いたら、大体の場合、4パターンの答えが返ってきます。
And when you think about that, when you ask that question, usually maybe get four different types of answers.
まず一つ目は、僕はそのイエス・キリストが神かどうかもわからないし、神がおるんかもわからないし、僕は全然知らんっていう人が出てくるわけね。
And so the first response you may get is that people say, I don't know him at all.
まあ知らんねんか知らないやんか。でも僕はその方々に、ぜひこの神様のことを知ってくださいというふうに思います。
And so if that is you, if you think, you know, I don't know this God you're talking about, well, please, we ask of you to get to know him.
その方は生きておられて、あなたを愛し、導き、行こうとされているんです。It's a
God who is a living God who loves you and wants to lead you.
その方は良い神様です。
He's a good God.
あなたの人生に良い計画を持っておられます。
He's a God who has a great plan for your life.
今日まで全然知らんの、まあそれはええやんか。今日からこの神様を知るプロセスに入ってください。
And well, if you didn't know till today, that's okay, and because you can get to know him from today.
だけれども、イエス様のことをこういうふうにただの宗教やもしくは文化やと考える人がいるわけです。
The second type of response is people who think of Jesus as some kind of like idealism or culture. It's just a category.
つまり、なんか宗教とか政治とかを話し合うときに、自分を説明するには、僕は何教とかって説明するときに使う道具、もしくはただの言葉、カテゴリー、文化、アイデアやと思ってるわけです。
Some people think of it as kind of like a tool, idea, you know, culture, a label, to, you know, put on yourself when you want to discuss religion or politics or, you know, life.
三つ目、こういうふうに言うイエス様、どっちかというとそれは私のイエス様に対する信仰ってどっちかというと親から受け継いだものです。私の信仰というよりも私の神様というよりも私の父の神様、私の母の神様ですという人がいるかもしれません。
Third type of response you may hear is it's something you inherit. So,You know, you're a Christian because your dad was a Christian, your grandpa was a Christian, or you're Buddhist because your family's been a Buddhist all this generation.
で、もしかしたらみんな、この中でそういう人がいるかもしれない。イエス様は私の、my God です。私の神様です。
And the fourth type of response is people who say, Jesus, he is my God.
皆さんはこのうちのどこに入ってるか分かれへんけど。
And I don't know where you fall on this spectrum.
僕一番最後のところに皆さんを導いていきたいんです。
But I want you guys to end up in the fourth bucket.
そして、例えば皆さんは私は4番やなと思ったとしても、さらに深い個人的な交わりをイエス様と共に持ちつつ人生を歩むことはできるんです。
And even if you say, even if you know you're in the fourth bucket, you can go deeper.
今日は僕は皆さんが一人一人、Jesus is my Lord, my God. イエス様は私の神、私の主ですと心から言えるようにって僕は願っていますし、導きたいと思っています。
So my prayer today, my hopefully I can point you guys toward is that you have a deep conviction that, you know, Jesus is my God.
My God, 私の神様。
Yeah, so you can say, really own that and say, it's my, He is my God.
So, そして、オーナーシップを感じるようにですね。これはもう僕の神様で話したくないっていう気持ちを持つように。
That you have ownership, you feel like you don't want to let go.
そして、My God, 私の神様っていうとき、今までイエス様が導いてくださったっていう思い出や歴史を感じるように。
That you're able to be reminded of the history you've had with him, the memories you've had with
him. そして、私の神様っていうときに、これからもイエス様との関係を深めてきたイエス様に従ってきた、共に歩んでいきたいと感じるように。
And that you're able to feel the desire to, you know, live the future with him.
僕がこのマイシリーズをしようと思ったきっかけは実は言うと去年の10月ぐらいでした。
You know, I decided to do this kind of my sermon series back in last October.
ね、去年の後半ぐらい、本当に皆さんのために2019年のために祈っていました。
I started to pray about, you know, for you guys in 2019, you know, what's the sermon I need, what's the word? and to speak.
そして1月から神様何を教えればいいですかって考え
ています。Praying, you know, God, what do I speak about in January?
うん。神様一つの言葉をくださったんです。
And so God gave me one word.
それは溢れるという言葉、overflow という言葉でした。
And that word was overflow.
うん。そしてそれは出てくるのは詩篇の23篇なんです。
And so that comes up in Psalms 23.
ダビデが歌った歌です。
It's a song of David.
そこの23編の中にこういうフレーズがある。神様が僕のことをとっても愛してくださるので、僕のカップは溢れます、オーバーフローしますという表現があります。
And so in Psalm 23, David sings, there's a part where it says, you know, because my God loves me, my cup overflows.
うん。うん。僕はこう皆さんのために祈ってたんです。クロスロード教会の皆さんが本当に神様からの愛を受けて、祝福を受けて、オーバーフローしますように。
And so my prayer became that, you know, God will love, send His love upon all of you to the point that you guys are overflowing.
でももしその人たちのコップが壊れてるんだったら、
but I was all at the same time, I was thinking, if that person's cup is broken,
少しでも修復されますように。
I was praying that if their cup, you know, that's going to take the love is broken, then wanted to have that, even if it's a little bit,to be restored.
でも神様は ここにいる皆さんの教会の皆さんのカップが修復されるために何を教えばいいんですか僕どうやって導けたらいいんですかってずっと祈ってたんです。
And so to prepare for God's pouring out of His love upon you guys, I wanted to think, you know, God, what are the ways I can help the congregation, help their cup be restored?
で、その中でその神様が語ってくださったことっていうのは、じゃあ詩篇23編そのまま教えたらええやんかっていうふうに語られたような気がしました。
And I felt like God's response to me was like, well, just teach Psalm 23.
うん。詩篇23編は短いので、皆さんで一緒にちょっと朗読したいと思います。日本語から行こうか。
Psalm 23 is kind of short, so I wanted to take time to read it aloud with you guys, start with Japanese.
じゃあ行きましょうか。せーの。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れます。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。英語でも皆さん覚えたいってください。せーの。The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul.He guides me in path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup,overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.、うん、この一つ一つ、多分聖書の中で最も有名な歌だと思うんです。
I think it's one of the most famous songs in the Psalms.、
うん、だから2019年、この一つ一つの言葉、一つ一つのフレーズについて、一つ一つメッセージシリーズを組むことにしました。
And so I decided to use Psalm 23 and take each, like word, like words or statement in the Psalms into a sermon on that.
ダビデはこの詩のど真ん中でこういうふうに言ったんです。たとえ私が死の影を頼り歩んでも、敵に囲まれても、My cup overflows. 私の杯は溢れます。
You know, David says, even though I walk the valley of the shadow of death, even if I'm surrounded by enemies, my cup overflows.
なんでか言うわ。
And he said, I'll tell you why.
So the Lord is my shepherd. 神様が私の羊飼いだからです。
The reason was, he said, because the Lord is my shepherd.
僕ある意味この my 私のという言葉にそのオーバーフローの秘密がある、あふれる人生の秘密があると思っています。
So、I believe the secret for a life that overflows is this word my.
うん、この数年数千年間のキリスト教の歴史の中で神様 を自分の神様やと思って歩んできた人がたくさんいます。
There have been many people over the many centuries that have believed thatJesus is my God.
ここの中にもいるし。
There are those in here.
聖書の中にも出てきます。
There are people in the Bible.
今日はその中でもアブラハムという人がどのようにこの私たちが信じている神様を My God, 私の神様と言い始めたか考え始めたかをちょっと見てみたいと思います。
And so, today we're going to take a look at Abraham and try to understand how and why he became to believe that Jesus is or God is.His God.
アブラハムという人はイエス様よりも2000年前にこの地上にいた人です。このダビデ、この先の歌を書いたダビデよの1000年も前にこの地上にいた人です。
Because Abraham was actually a man born even way before David or even Jesus. In history.
そう。で、彼は神、この私たちが礼拝している神様を全然知らへん、全く異教の地で生まれました。
And Abraham was born in a region where there was no culture or there's no religion that worshipped this God.
だけれども最終的には信仰の父と呼ばれるまでになったんです。
But you know, as we look at the Bible, he's called the father of father of faith.
だけれども彼がなんか寝てて、まあ、なんかパッと起きたらいきなり信仰の父になってたとかそんなんとちゃうねん。
But it's not like he was sleeping and woke up one day and became someone that great.
他の人たちが様々な神々を拝んでいる中で自分はこの私たちが礼拝している神様を私の神として受け取って歩んだという人生を通してちょっとずつ My God 私の神様なんやという思いを強くしていったんです。
In the culture where people were worshiping many other gods, Abraham's life as gradually though, gradually he, his conviction that God was his God grew stronger and stronger.
彼は最初から信仰の父だったのと違うんです。
So he wasn't a father of faith from the beginning.
アブラハムの人生を通して神様が私があなたの神だよということを教えられたんです。
Because it was God who taught Abraham over and over again throughout his life that I am your God.
つまり私を My God って受け取ってくださいというふうに導かれたんです。私のあなたの神様にしてください。
So it was God who led Abraham to accept thatGod was his God.
ちょっとだけそのきっかけを見てみましょう。創世記の12章にこういうふうにアブラハムのストーリーが始まります。
Let's take a look at that. Let's start at Genesis chapter 12.
主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。
Verse 1, the Lord had said to Abram, Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing.
神様がアブラハムに呼びかけてるね。アブラハムが神様に神様言うたのと違うね。
So what we see here is that it was God who spoke to Abraham, not the other way around.
私たちがよく歌うように、私たちが神を愛する前から神を私たちを愛し、知ってくれてたんです。
We sing often in this church that, you know, we love God because He loved us first.
同じように、アブラハムが神を愛し、神を知る前から神はアブラハムを愛し、アブラハムを愛したんです。
And so in the same way, before Abraham knew and lovedhis God knew and loved him first.
そして、神様はアブラハムの人生に計画を持っておられて。
And God had a plan for Abraham.
私があなたを導きます。あなたに私が示す地があってそこに導くから。
Because we see God saying to Abraham, saying, "Go to the land. I will show you."
ね。そしてこういうような神様との会話、そしてアブラハムはこれに従ったんだけれども。
And so this conversation was happening between Abraham and God, and you know, God, Abraham eventually accepts.
そして従ったけど、こういうことを通してアブラハムがうっすら気づき始めていたことがあるんです。
But as Abraham was going through this, something he started to realize.
それは何かって、まず一つ目、神様は導く神様ですということです。
And the first thing that he realizes is that God is a God who guides us.
神様は僕を導くんだということが気づき始めてたんですね。
Abraham realized that God is guiding him.
導くっていうのは慣れ親しんだポイント A から私たちがどうしたいかよくわからないポイント B に導くということです。
And so guiding means taking us from point A, which we're very familiar and comfortable with, and taking us to point B, which we have, it's unknown, uncomfortable, and pretty scary to go.
つまりアブラハムは偶像を礼拝し、そしてお金持ちになること、豊かになることだけを考える世界から、その新しく呼びかけてくださった神様が導く何もわからない世界に飛び出していったわけです。
And so God called Abraham out from his point A, which was worship all these gods that will promise you prosperity and a good life and riches and fame, to this point B, which seemed like there's nothing there. Actually, you have no idea what's there.
そしてこの神様を導いてくれるということを信じて歩み始めたわけです。
And so Abraham trusted in this God and started to walk.
で歩む中で、あ、本当に神様を導く神様なんやということをちょっとずつ分かってきた。
He trusted God and then gradually found out that, okay, this God is a God who guides me.
もしあなたがクリスチャンじゃないんやったらどうとしてください。神様はあなたに新しい人生を用意しておられば、それは旅のようなものです。
And if you aren't a Christian today, I want to tell you that God has a plan for you and it's like a journey.
そしてあなたと共に旅をしたいと思ってるんです。
It's a journey that God wants to walk with you.
そのためにはあなたが今まで正しいと教えられてきたこと、思ってることを離れて、神様が示すところに歩むっていうちょっとしたビビるようなあの旅が待ってるかもしれません。
And maybe following Jesus means taking all the things that you thought was right, all the things you wanted, maybe...Leaving that behind and stepping out into a place where you're uncomfortable, where it's unknown to you.
でも神様があなたに与えようとしているものは良いものです。なぜならば神様は良い神様だから。
We can guarantee you that where God wants to lead you, He wants to give you something good, and we can say that because He's a good God.
どうぞそれを一歩一歩歩み始めてください。
And so we want to encourage you to slowly take those steps.
それをその出る、去る、そして従ってちょっとずつ歩むという関係が皆さんがなんかただのなんか教会で話されていたただの神様から。My God, 私の神様に変わっていくプロセスになっていくんです。
Because when you take those first steps or taking that step away from what everything you thought was right to where God is saying is right, and as you take those steps with Him, you will understand that He is a good God. And that will help you build that relationship and to, for you to be able to say, He is my God.
まだ皆さんがクリスチャンの家庭で育ったとしたら。
And let's say you were born in a Christian home.
そしてどんな素晴らしいクリスチャンの家庭で育ったとしても。
And even if you grew up in a great Christian home.
そこを出て新しく神様があなたに与える信仰のあり方、姿っていうのを見つける旅を神様は用意しておられるんです。
No, even if you were born in a Christian home, you're already Christian, God has a plan, a journey He wants to walk with you to take you from where you are into an even greater place of faith, place of greater relationship and trust with Him.
あなたの信仰は、もしあなたがクリスチャンの家庭で育ったんだ、あなたの信仰は親からオートマチックに遺産相続したものですか？
And the question for you is, so your faith, if you grew up in a Christian home, is your faith something you inherited from your parents?
それともあなたの信仰はあなたの信仰ですか？
Or is your faith your faith?
イエス様はあなたの神様ですか？
Is Jesus your God?
もしくはあなたのお父さんお母さんの神様ですか？
Or is it just your mom and dad's God?
皆さん自分の人生をちょっと振り返って考えてみてください。
So think about your life. Look back on it.
よく考えたら神様が自分を個人的な関係に導こうとしてたんちゃうやろかということをうっすらわかるんちゃうやろか。
But I think when you look back and think about it, maybe you'll realize that God was trying to start that relationship with you.
あなたが今ここにいることだってそうやと思うね。
I think the fact that you're here, that's still true.
ここにいるっていうこと自体が神様がご自身との関係にゆっくりと導こうとしていることの証拠やと思うんです。
If you're here right now, I think God wants to have a deeper relationship with you.
あなたの人生はあなたの努力の積み重ねの連続でできてるんじゃないんです。
Because your life wasn't built by the, you know, continuous effort you made on your own.
そうじゃなくて神様のあなたに対する導きの連続でできてるね。
It's created, it's constructed by the continuous leading, the guidance that God gave you in your life.
人生は旅やけれども、神様はあなたに旅の地図を決して与えません。
And life is a journey, but God doesn't map it out for you.
なぜならば神様ご自身が地図だからです。
Because God Himself is the map.
神様ご自身がガイドさんだからです。
And God Himself is your guide.
人生は時々砂漠のようなものです。
And life can sometimes be like a desert.
で砂漠では地図は役に立てへんねん。こっち行ったらまっすぐ行くしかしょうがないんです。
In a desert, a map doesn't help you. You just gotta go straight.
大事なのはちゃんと水が飲みたい時に水があるか、暑い時にちゃんと影があるかということを知ってるかどうか、そしてほとんどの場合私たち知らないんです。
What's more important isn't you know where you're going, but You know, you have water at the right time, you have shade at the right time, and oftentimes we don't even know if we're going to be that, have that guaranteed.
だから私たちには地図じゃなくガイドさんがいるんです。
And so what we need in life isn't a map, it's a guide.
神様が私たちのガイドなんです。神様は私たちを導かれるんです。
Someone who will guide us, who will lead us.
うん。ね、そして神様は私のこの砂漠の人生を導かれてたんだっていう経験がちょっとずつ神様を私の神様やって思うようにしていくね。
And it's these little experiences as you walk through the desert, your journey, and you realize, wait, God was guiding me then. That, those experiences, those, that builds a relationship with God.
うん。そしてそこからオーバーフローが始まります。
And when you start to realize that, that's when you start overflowing.
うん。二つ目、また神様、アブラハムがちょっと分かって始めてきたこと、それは神様が私を見ておられて、見守ってて、守ってるいうことって。
So the second thing that Abraham started to realize is that God protects me.
うん。アブラハムの人生は苦難だらけでした。
厄介なことばっかり。A lot of struggles in his life. A lot of problems.
そして人生が厄介だけじゃなくて、彼の人格が結構未熟なおじさんやってんね。
And not only did he have a lot of troubles in his life, his character as a person was a little bit immature.
おるやんか、年取ってんのに、でもおるでしょ、年取ってんのになんかティーンエイジャーのように反応するおじさんたちおるやん。
And I'm sure you've experienced them before, you know, they're older men, but then they act like teenagers.
ほんで、そう、ほんで、な、部長とか肩書きついてたりすんのにもさ、もう反応が高校生かいう人おるやん。
You know, they have a good title like, you know, they're the manager or the you know, supervisor, director, but then they act like they're, you know, a teenager.
ほんで、まあ、アブラハムもよく似た感じです。問題を余計にややこしくしてしまうこともありました。
And so Abraham was a type, had a personality where he made problems even worse.
もう、で、厄介なこといっぱいついたんです。もうすごい大きな戦争に巻き込まれることもありました。
You know, he did a lot of things, you know, he got involved in a big war.
そしてそのプロセスの中で、彼は人生で失ったもの、失った財産というのもきっとあると思います。
And I believe Abraham lost a lot through some of his choices.
でも最終的に神様はアブラハムを守ってくださって。
But in the end, God protected him.
神の奇跡がなければ決して生き延びることができない戦争に大勝利したこともありました。
Abraham won a war that was near impossible to win without God's grace.
神様がアブラハムを守ってくださって、アブラハムはそのことを分かってたんです。
And so Abraham knew that it was God that protected him.
神様は僕を守ってくれた。
And he knew that God.Protects me.
そして神様ご自身もそれをアブラハムに教えようとしておりました。
And not only did Abraham realize that, God wanted to tell Abraham that.
創世記の15章の一節こう書いてあります。
Genesis verse, chapter 15, verse 1.
これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラハムに臨み、こう仰せられた。アブラハムよ、恐れるな。私はあなたの盾です。私があなたの受ける大きな報いです。あなたの受ける報いは非常に大きいです。
So verse 1 says, After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield. Your very great reward.
私があなたの盾ですよ。私はあなたを守るよ。
I am your shield. I am your protector.
それ聞いただけでアブラハムを信じへんかったと思うね。
Maybe hearing that alone, Abraham really wouldn't click for him.
でも実際にそれを体験していく中で、彼は少しずつ分かっていった。
But as he experienced that, experienced God being his shield, he started to really understand what this means.
そしてこの神様は僕を守ってくれるんや。
Really felt that, oh, this God is a God who protects me.
私の痛みを見て人生に介入してくれはって守ってくれはるんや。
It's a God who sees my pain, who intervenes.
戦争に巻き込まれることもあるし、苦難を味わうこともあるけど、結局は守ってくださるんや。
I get involved in war, I have all these struggles.But in the end, God still protects me.
僕の神様なんや。
This is my God.
っていうふうにちょっとずつプロセスを経て感じていったんやと思う。
And it's these small, it's the process of these little experiences that helped him build to get there.
皆さんはどうですか？
And so how about for you?
皆さんの人生、僕なんか3分の1ぐらい知ってるかもしれないけど、皆さんの人生の多くは幾多のたくさんの苦難を乗り越えて今皆さんここに座っておられると思います。
Maybe I know about a third of your real kind of life stories, but I'm sure all of you have gone through many obstacles, many struggles to get to where you are now.
勉強してたけれども諦めて大学をドロップアウトしたり休学しないできないことがあったかもしれません。
I know maybe some of you had to, you were studying really hard, but then you ended up failing an exam or you had to quit school because you couldn't afford it.
人生を共に歩んできた伴侶をなくしたことがあるかもしれません。
May have lost a spouse.
離婚を経験したかもしれません。
May have experienced divorce.
体の病気を経験したかもしれません。そしてでもそれを乗り越えて今ここにおるんよね。
But you've overcome that and you stand here today.
人生を振り返ったら、あ、僕3回ぐらい滅びてもよかったなって、私2回ぐらいもう人生で滅びてもよかった。 点があったなっていうのをちょっと思い出すかもしれません。
And maybe you, you know, when you look back in your life, you may think of some times where you thought, maybe two or three times in my life, I could have died.
なのに皆さん今ここに座ってるね。
But despite that, you guys are still standing here today.
これは神様が皆さんを守ってくれた圧倒的な証拠なんです。
And I think that is absolute proof that God protected you.
うん。その感覚、神様が守ってくれたから私今あるんやっていう感覚が神様をパーソナルに捉える、My God と捉える一つの土台になるわけです。私の神様と捉える土台になるわけです。
And this is understanding this emotion that God is your protector, God protects you, that helps you say He is my God.
だけどもこの人生を歩んでいく中で私たちの脳みそとか目っていうのは今なんかこう大変なことに目を注ぎがちやんね。今まで助けられたことじゃなくて、今困ってることに目を置きがちです。
You know, we humans, we tend to look at the now, right? What are the things that are bothering me now? What are my needs now? And we don't really think about or look at all this goodness that God did for us.
ほんで、それを見たら、まだ神様働いてないような気がする。まだ私は守られてない気がするって、すごい思うんやけど。
And we look at the problems we have now, the lack we have now, and we say, you know, God's not working in my life.
でも、そこばっかり見てたら、この過去に今まで神様が守ってくれたっていうデータを忘れてしまうよね。
And when we just look at this part,Here we forget of all this data, that actual experience that happened where God protected us.、
うん、ハイペースの人生の中でそれを思い出す必要があるんです。そのデータ、過去のデータを。
And because life is so much more busier even now,、うん、we need to take a moment and think back on what God has done for us.
そのためには先週話した静まるっていうことを学ぶ必要が僕あると思うね。
So I think practically that's why we need to learn what we talked about last week about to.Be still.
人生がクレイジーに嵐のように回ってるけど。
When life is spinning like a storm.
だけども、ちょっと時間とって神の前に静まります。
But when we stay still and be still in that storm.
うん。たとえ明日神様が問題を解決してくれようとも、明後日であろうとも、1年後であろうとも、神様は僕と共に、私と共におられますから、ちょっと安心して、ちょっとゆっくりしよう。静まろう。
So we're able to be still and within that storm, God may solve the problem tomorrow, two days later, maybe a year later, but you don't know when He's going to solve the problem. But you can stay still and say, because my God is with me, I can take a breath.
神様おっしゃいます。Be still and know that you are, I am your God. っていうね、静まりなさい。私があなたの神であることを思い出しなさいとおっしゃいます。
And God says to us in His scriptures, He says, be still and know that I am your God.
うん。ね、信仰というのはなんか iPhone のアプリみたいになんか困ったな、なんか信仰をちょっと起動してもピッて押したらなんか問題がパカッと解決する iPhone のアプリみたいなものちゃうんです。
Unfortunately, our faith isn't like an iPhone app where you just launch it and then you click a few buttons and it solves your problem.
そうではなくて人生をかけての神と共に歩む長い旅なんです。
But faith is actually what's required for you to walk a long journey with Him.
ちょっとずつ神様守ってくれたというデータを集めましょう。
So let's go and gather that data, walking with Christ, and see how He helps you.
それが私の神様なんだって個人的な思いを立て上げてくれるんです。
And so that you can get to a point where you can say that He is my God.
その時に人生の嵐の中で壊れたカップが治っていくね。
Because when you do that, the cup, if it's broken, it's what restores it, even In the midst of a storm.
うん、そして神様が祝福を入れるときに皆さんはオーバーフローを始めるんです。祝福を受け取ること。
And God's already pouring His love over you, but then when your cup is restored, you have more to hold. You have more to overflow.
またアブラハムが人生を通してちょっとずつ分かってきたことは神様は語られるという。
Third thing God, Abraham started to learn in his journey is that God is a God who speaks to me.
創世記の12章から20何章ぐらいまでアブラハムのストーリーがあるけれども。
You know, Genesis contains a good bit of Genesis about the story of Abraham.
何度も出てくるのは、主はアブラハムに現れてこう言った、ああ言った、こんな風なこと言った、メッセンジャーを送ってこういうこと言ったっていう風にいっぱい書いてあるんです。
And in his story, we see many times the phrase or the thing that says, you know, God spoke to Abraham, God appeared to Abraham.God said this to Abraham through a messenger.
うん、メッセンジャーを送る時もあれば、幻の中に現れて語った時もあるというふうに書いてあります。
God may have sent messengers to Abraham. God may have spoken to Abraham in a vision.
なぜかコンスタントにアブラハムに語られてるんです。
Either way, God was constantly talking to Abraham.
コミュニケーションを取ろうとされたんです。
God was trying to communicate with him.
Okay, そのじゃあちょっとコミュニケーションのことについて考えてみましょう。
So let's think about communication then.
皆さんは例えば中学高校の時代にもしくは社会の中で誰かに無視されたことある？
Have you ever, in your school, your life, work, whatever, been ignored by somebody?
お父さんお母さんと喧嘩してもうそんなやったら実家帰れへんわガチャー言うてもうあんたなごちゃごちゃわみたいな言うて関係がパーンってちょっと切れちゃったことある？
Or have you had the relationship cut off because you had a fight with your parents and said, you know, you're not my dad, you're not my mom, they're like, well, you're not my child, and you like, you haven't seen their family in a long time.
話をすることをやめるっていうことは I don't like you の意味やねんな。私はあなたのこと好きじゃないし気にしてないしどうでもいいと思ってねんということの表れです。
One way when we don't talk to somebody that communicates to the other person that I don't like you.
でも同時にその反対を考えてみましょう。語るというのはI like you. 私はあなたの人生に興味があるし、あなたと人生に接点を持ちたいんです。あなたのこと好きよということの表れなんです。
Or if you flip that around, if you're talking to somebody, that means you care about them, that means you like them, you have, you're concerned about them.
神様はあなたに語ろうとしてるんです。
And but God wants to speak to you.
あなたはコミュニケーションを取ろうとしてますか、それともカットオフしてますか、遮断してますか。
So how will you respond? Will you respond back to him?In communication, or you just shut him out.
アメリカの牧師先生でこういうふうに言った人があるんです。もしあなたの聖書が閉じてるんならば、神様があなたに語ることは絶対ないからっていうふうに言ったあの牧師先生がおるんです。
There was a pastor in the U.S. who said, you know, if your Bible is always closed, well then God will never speak to you.
まあそれは僕ちょっと言い過ぎやと思うね。
I think that's a little bit going overboard.
だけどいいポイントをついてるなとも思います。
But I think he's making a good point.
もしあなたが神様に聞こうとして lean in してちょっと聞こうかなって耳を傾けて近づく必要があるということです。
I think what he was trying to say is that we need to lean into God. We need to turn our ears to him into what he is trying to say to us.
聖書にこう書いてます。Draw close to God. 神様に近づきなさい。ほんなら神様が近づいてくれるよっていうふうに書いてあるんです。
And the Bible also scripture also says that when we draw near to him, he will draw close to us.
聖書を通して、例えばメッセージを通して皆さんが朝聖書を読むときを通して、また神をよく知る友達を通して皆さんの人生に必ず語られます。
God will always speak to you, whether it's through your devotion time, or a sermon, or when you're talking with a Christian friend.
絶対語る。それは間違いがないことやね。
And so, that is for sure, God will be speaking to you.
あなたはコミュニケーションをオープンにしてますか？それとも無視してますか？
But are you opening your ears and your heart to hear him, or are you closing it off?
覚えて。神様が語ってくださったっていう経験が、皆さんが神様との個人的な関係を立て上げる、きっかけになっていくんです。
Because this is another thing, when God speaks to you, that experience builds your relationship with him.
神様は私のことケアしてくれて、大事に思ってくれてるんや、無視してないんやっていう気持ちが、My God, 私の神様なんやという気持ちを立て上げていくんです。
When you realize your God cares about you so much that he's willing to speak with you, you are able to say he is your God.
また、アブラハムがもう一つ分かっていたことは、神様約束守られるっていうことをちょっとずつ分かっていきます。
The fourth thing that Abraham started to learn as he walked the journey with God was that God keeps his promises.
アブラハムが神様に従い始めたのは若い時代ではなくもうおじいちゃんになってからやってね。
You know, Abraham didn't start following God when he was a very young man. It was actually when he was much older.
そしてアブラハムには子供がいませんでした。
Abraham did not have any children.
そしてどれだけそのリッチに頑張って仕事をしてリッチになったとしても遺産相続をする子供がいなかったからすごい残念な人生やって。
And so life was hard for him because no matter how hard he worked, how much money he made, if he didn't have a child to inherit that,It was all for not.
だけども神様はあなたに子供を与えますっていうふうに約束されました。
But God made a promise to Abraham, who was maybe about 100 years old, that he will have a child.
最終的にはその子からあなたとその子から新しい国を作るつもりです。
And said, not only will you have one child from you and your offspring, I will make a nation.
そして最終的にそのうちの一人から本当に全世界を祝福することを計画しています。
And among your offspring, there will be one who will be a blessing to all earth.
で、アブラハムにこういうふうに神様語るんです。創世記の15章を見てみましょう。
This is what God said to Abraham, Genesis 15.
あなたの、さっきね、読んだところ、あなたの受ける報いは大きいよ。I am your reward, your shield. あなたの盾ですよ。あなたの報いなんですよ。って神様が言ったやん。報いでも子供がおらんのに、と思って、アブラハムは申し上げた。神主よ。私に何をお与えにあるのですか？私が子供はありませんのに。すると主の言葉が彼に臨み、神様語ってるんよね。 そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることがもし君にできるんやったら、それ数えてみ。そして神様はさらにおっしゃられた。あなたの子孫はこのようになります。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
And so this is verse 2. So after verse 1, God said, I am your shield, I am your reward. Abraham responds to it and says, O sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? Then the word of the Lord came to him. He took him outside and said, Look up at the heavens and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, So shall your offspring be. And Abraham believed the Lord, and he credited to him as righteousness.
Abraham はもう子供ができへんと思ってたんです。
Abraham already thought that it's too late for a child.
そして神様がこう言った時に約束の実現はきっとまだまだやろうと思ったけども信じたんです。
And though it seemed really hard to believe, but Abraham believed in what God promised him.
そして信じたらどうなったか、すぐに子供ができたか、全然できへんかってね。
And what happened? So when Abraham believed he suddenly have a child, it didn't work that way.
だけれども十数年後に初めての長男が生まれるんです。アブラハムがもうすぐなんか90歳とか100歳になるかいうぐらいの時でした。
After Abraham believed, maybe a decade later, he had his first child. He was maybe 100 years old or something.
約束したから十何年も先に約束が成就されたんです。
So the promise was fulfilled 10 years after believing it.
いや、神様、約束守る神様ね、パチパチパチ言うけどな。
And we may read that and say, oh, God is great, He grants promises.
いや、僕思ったことがあるんです。もし神様が本当に良い神様やとしたら。
But I thought about this before. I said, if God is truly a good God,
こんなん約束も何もせえへんでも与えたいと思うときにポン与えはったらいいやんか。約束するときにポン与えはったらいいやんか。
Why does
思えへん
why
本当に良い神様やったら。
Why does God take 10 years to fulfill a promise? Why not just give it to him in 10 seconds?
なんでアブラハムにさらにその十何年 の, あのフラストレーションの時期を与えるんですか。
So why would God give 10 years of more frustration to Abraham?
なんで神様いつなんですか何なんですか神あなたの信頼することは無意味なんですかっていうそのフラストレーションの時代をなんであげんの
you know, this period of struggle for Abraham saying, you know, God, I believed in you, where is my child? God, do you not fulfill your promises?
でもどうぞ覚えておいてください。神様が あなたに与えたいこと、アブラハムに与えたいのは問題のない、嵐のない人生を与えることじゃないんです。
And so what's important for us to remember is that God doesn't want to give you a life with no storm.
ただの悩みの解決を与えることじゃないんです。
God's end goal isn't just give you a solution.
神様の最終的なゴールは、神様ご自身がアブラハム、彼の神様になることです。アブラハムが、My God! 私の神様と感じるようになるためです。
God's ultimate goal is for all of us to be able to proclaim that He is our God.
そのために約束を与えて信頼を引き出して、でもちょっとフラストレーションの時間を過ぎさせて、そして何年か後に成就するってそのすごいややこしいプロセスを通らはるんです。
And so Abraham had to go through that process of you know being hopeless, giving a promise, but then having to trust in something that didn't seem like it was going to happen, but then have this years of frustration, but then to be given at the end. About 10 years.
もし神様が子供をパーンって与えるだけだったら、ありがとう、終わりやんか。
You know, wouldn't it seem more probable that if God just gave the child, he may say, okay, thanks, God.
でもそのフラストレーションの時期があったからこそ、アブラハムは私の神様や約束を守られるんやということを感じたわけです。
I think the period of frustration is what also helped Abraham declare that God was his God.
神様はっきりと私のゴールはあなたが私のことを My God 私の神様と感じるためです。はっきり言ってはるね。
And God is saying that it's his goal for us and for Abraham that his goal isn't to solve your problems but so that you will be able to call him your God.
読んでみましょう。創世記の17章の7節見てみましょう。
And so let's read that. It's Genesis 17.
私は私の契約、約束を私とあなたとの間に、そして最終的にはあなたの後のあなたの子孫との間に、そしてまた世々にわたる永遠の契約書として立てるからね。それは何でかというと、私があなたの神になるためです。そしてまあ最終的にはあなたの後の子孫の神となるためです。それが目的です。はっきりおっしゃった。
And here's what God says is his goal.Verse 7, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come. And the goal is to be your God and the God of your descendants after you.
つまり神様は皆さんと関係を求めておられるんです。
And、that's God's intent, that's His purpose. He wants a relationship with us.
皆さんを追っかけておられるんです。
He's chasing after you.
うん、つまり僕が巫女の彼氏になるために必死に巫女を追っかけたように。
Just as I chased Miko around so I could be her boyfriend. God is chasing after you, designed to be your God. He wants you to feel that and think that, oh, you are my God.
だから約束信頼せやけれどもなんかそれが全然できへんフラストレーションの時期そして成就というプロセスを用意してくださるんです。
That's why there is this process for us of, you know, the promise, trusting, frustration, but then fulfillment.
うん。そして皆さんに My God, 私の神様という感覚を立て上げようとされているんです。
God wants to instill that feeling, that emotion that You say to him that you are my God.
神様の約束守られます。
Because God is a God who fulfills promises.
僕一番最初に神様の約束っていうのを聞いたのは二十歳か二十一歳ぐらいの時でした。
And the first time I heard God's promises to me was when I was 20 or 21.
僕は二時の礼拝のワーシップリーダーをしてくれてる加藤君という人にバンドに入れて彼のバンドに入れてもらったんです。
So there's Kato san who leads worship in the second in the afternoon service.
そしてまあ彼は僕の人生の中でクリスチャンとしてどのように歩むべきかっていうことを僕に教えてくれた最初の何人かの一人でした。
He had a band going on, so he actually invited me to join his band, and he was one of the first persons to teach me what it meant to live as a Christian.
彼はシンガーだったからいつもステージの真ん中に立ってたんやけど。
He was a singer, so he always stood in the middle of the stage in the front.
僕はいつも彼の左側に立ってて、皆さんが見た右側か、うん、立ってて。
I always stood on the left side of the stage, so right hand side from you guys.
そして彼は歌と歌の間にいつもこういうふうに言ったんです。
And then after every song, he would say this.
今日コンサートに来てくれた皆さん、神様は僕を見捨てず、また離れない。あなたを見捨てず、またあなたも離れません。
He said, you know, thank you guys for coming to our show. I just want to tell you that, you know, God is a God who does not leave us, who does not give up on us. He didn't give up on me. He's not going to give up on you.
それを聞いた時、神様僕に語ってるんやって思ったことがあったんです。
And so one time though, I felt like God was speaking to me through him.
それは神様の僕に対する約束でした。
And that was a promise of God to me.
あれから25年。
It's been 25 years since that day.
神様僕見捨てなかったよ。
God still hasn't given up on me.
見捨てられたと瞬間的に思った時は確かに、まあ、20回ぐらいあったわ。
I had about 20 moments where I felt like he left me.
そうやけど今から振り返ったらそれ全部勘違いやったわ。
But then when I look back on that, those were all just my misunderstandings.
そう。神様やっぱり約束を守る方だったんです。
Because God has been a God and will be a God that fulfills promises.
そして与えると言ったものを与える方なんです。
He is a God who will give what he said he will give.
アブラハムは信じて諦めず神と共に歩んだんです。
And Abraham trusted and believed in God and walked with him.
僕もそうしたいなと思うんです。
I want to do the same.
みんなもそうしましょう。
And let us do the same.
で、皆さん、神様を私の神様としましょう。イエーイ !My God! って何回言うたらもう決断でできるもんとちゃうんです、これは。
And this isn't something that I can give a pep talk and say, okay, let's all say it one time, my God. You know, you can't, it's not something you can just make a decision and say, I'm
going to do it. 決断したらボーン怒ってくるようなもんとちゃうんです。
It's not something where you've decided now, okay, suddenly, naturally, it starts to well up in you.
ゆっくりと時間をかけてディベロップされて大きくなってくるものなんです。
It's something that is developed through a process that takes a long time.
これは人生の旅なんです。信仰の旅なんです。
And this is a journey of life. This is a journey of faith.
だけどその旅の中であなたは神様があなたを導き、約束し、与え、守るということを経験するでしょう。
And but throughout your life, your journey, you will see God speaking to you, and you trusting Him, and then He will fulfill His promises.
信頼し、そしてフラストレーションの中を生き、せやけれども神様の約束が成就するのを見るでしょう。
You'll decide to trust Him. Your trust will be tested, but then God will fulfill.
その中で、私は神様のものなんだ。I am His っていうのを覚えていくと思うね。
And that's when you start realizing that, oh.I am His.
そして I am His. 私は神様に守られてるんや。私は神様に導かれて、私神様のものなんやって思えば思うほど He is my God. 私神様、私の神様です。思うようになってくる、ね。ちょっとずつ。
The more you realize that, oh, I belong to Him. He protects me. He guides me. He loves me. He cares me. When the more you are able to realize that, the more you are able to praise Him and say, "You are my God."
だから人生でこの瞬間ちょっとずつ見つけていってください。
And so I encourage you throughout your day, throughout your life, that you'd find the moments of these four things.
2019年きっとこの4ついっぱいあると思うんだけど、それを見つけるために毎日ちょっと静まって。
And so in 2019, I think you're going to have a lot of this God guiding you, protecting you, speaking to you, and keeping His promises. But in order for you to capture that, please take time every day to be still.
Be still and know He is your God. 静まって、ただ主こそあなたの神であることを知ってください。
To be still and know that He is your God.
そしてアブラハムのように小さく、そしてちょっとずつレスポンドして答えていってください。
And just as Abraham made small steps, small responses, but trust in Him.
そうしていく中で、あなたの人生の厳しい人生の中で壊れたカップがちょっとずつ治っていきます。
And though life is hard and it's a storm, amidst that storm, God will start restoring your cup.
そして神様があなたに注いでくださる祝福を受け取れるようになってくるね。こぼすんじゃなくて、受け取れるようになってくるね。
And more and more, you'll be able to capture the blessings that God is already pouring upon you.
そして、カップが壊れなければそれが神様さらに注いでくれてオーバーフローに溢れるようになります。
And you will be a vessel that overflows and able to bless others.
そして皆さんこういうふうに言うね、私は死の影の谷を歩んだけれども、
And then you'll be able to say that though I walk through the valley of the shadow of death,
私は敵に囲まれたけれども、
though my enemies surround me,
my cup overflows, 私の杯は溢れます。
You'll be able to say my cup overflows.
それが皆さんの2019年になることを祈っています。
And so I pray that to be true for you this year.
僕の2019年になることを祈っています。
I pray that is true for me this year.
Okay. 最後の12月31日にみんながね、僕のカップオーバーフローしたよって今もしてるべって言いましょうよ。
And so, you know, 2019 December 31st, I want all of us to be able to say, you know, my cup overflowed this year and it is overflowing now.
Okay, 祈りましょう。
So let's pray.
イエス様、私たちはあなたを知らずに歩んできましたけれども、あなたに導かれてあなたに従ってちょっとずつ歩んでいきたいと思っています。
Jesus, we started in a place where we did not know you. We didn't know who you were. We didn't know how you thought of us. But God, we want to take even if it's small steps of faith in trusting you.
今の段階ですごく幼稚な信仰かもしれへんけど、僕たちは言います、イエス様、あなたは私の神です。
You know, Lord, our faith now may be so small, but God, we want to declare to you that you are my God.
ああ、確かに命がやばかった時も、人生が壊れかけた時も、あなたは守ってくださいました。
Now, looking back, Lord, when my life was in danger, when my life was being, was falling apart, Lord, you were there to protect me.
今僕たちがここの部屋にいることがあなたが生きておられ導かれた証拠です。
God, us being here alive today in this room is proof that you protect us.
私たち昨日よりも今日ちょっと思うね。You are my God. あなたが私の神様です。
And so, Lord, more today than yesterday, we want to say we love you and that you are our God.
どうぞこの気持ちちょっとずつ立て上げれるように導いてください。
And so, Lord, help us and like we develop.This love and desire and confidence that you are our God.
きっとアブラハムもダビデもその気持ちちょっとずつ立て上げたと思うんです。
Just as Abraham and David, you know, slowly as a process, their love for you grew.
彼らの人生も楽じゃなかったけど。
You know, their lives weren't easy.
でも彼らの人生で彼らのカップから本当にあなたの愛と恵みと慈しみと祝福が溢れてました。
But we see that through their lives, or through all the blessings you poured upon them, the mercy and grace you poured upon them, they used that to bless the people around them.
私たちもそれが欲しいです。
Although we want to do the same.
神様どうぞ私たちをどうぞこれからも導いてください。
So that we ask that you guide us.
守ってください。
Protect us.
そして、私たちに語ってください。
Lord, speak to us.
そしてあなたが決して離れず、また見捨てない方であることを教えてください。
And teach us, Lord, that you are a God who never leaves us, who will never forsake us.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.